ーアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしておりますトップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはチャレキッズのコーナーでございます。ということで明けましておめでとうございます。
中身です。
うるさい。
うるさい。
中身です。
うるさい。
本年もよろしくお願いいたします。何が猿ですか。猿年ですけどね。
え
赤い召し物を召してるだけでございます。ねはい、誰が猿ですか。
いや、はい、赤いとか関係ない。
関係なくて。うん、え顔が猿って。湿気だ。湿気だ、君は。
いや、知ってる人は分かります
よ。ラジオでよかったよ、顔があんまり見えなくて。
ユーストリームで見えている。
うん、いやいやいや、先日、年末ですね。
はいはい。
チャレキッズの、まあ、去年のまとめになるような座談会をやりましたよね。
やりました。
まあゲストに来ていただいた平田さん、はい、スキヤの平田さんとか、はいはい、動物愛護センターの
今井さん、
忘れてた今井さん、はい、とか来ていただいていろいろディスカッションがそうですありましたよね。はい、
そうそうたるメンバーで最初のキックオフの時にご参加いただいた、登壇してもらったですね七海さんという方もいらっしゃって、はい、
ですね。
今回はその、まあ、座談会の目的がですねこのチャレキッズの活動を一つのこう冊子なり、本なり、チラシなり、うん、何かこう出版という形でですね、
まあ、読み物として
読み物として出そうと
うーん
いうのことで
ですよね。
じゃあ実際どんなことがあったのかを関わってくれたそういった登壇者も含めボランティアの方、うん、そして運営の我々とかもですね含めてこうどんどん出し合って、うん、もうこうぶっちゃけ話しようぜみたいな、
まあ去年ぐるっとやってまずそれをまず共有するっていうことが第一歩でしたよ ね、
はい、
でまあそこからこうどうやって紙に落として皆さんにお知らせしようかっていう結構面白かったというかぶっちゃけてました。
いや今回ようやくと言っていいかもしれないんですけどずっとホームページにですね、うん、その活動の記録をブログなり動画なりアップしてたんですけど、はい、それをみんなでこう映像に出して見ながら、うん、この時はこうだった、うん、ああだったって言ったんですよ、うん、一番こうホームページが見られた瞬間じゃないかと思ってたんですけどね
みんな見てくださいね、
みんな見てください
僕を見て言ってんだ、ね、
はい見てないでしょ
見てないですね
見なさいっつうの
あーこんなんなってたんだ
そう
みたいな
でも実際そうやって見ると臨場感というかまあ本当にね子供たちの表情がリアルに分かるので、う
ん、まあ映像とかにはなってなかったですけど、うん、参加したお子さんの感想文もみんなでこう回して読んだりして、
はいはい
はい、あれも面白かったですよね。
いやこんなこと考えてたんだなとか、ね、
あなるほどみたいなで事細かくやったことを書いてたりとか最初何をやってその後何をやってその後何をやって楽しかったみたいな
丁寧ですね。
すごく書いてたりとか、あとお仕事として認識している生徒さんと、うん、レクレーションというかお遊びとしてこんなことをやったっていう認識 してるお子さんといて、うん、俺らはこう仕事体験と思ってるけど、ね、本人たちはそうじゃなかったっていう、
うん、
ちょっと面白かったですけどね、
う
ん、あれは
そうですね。
もうなんか結構やった1年ですよね去年は。
いやちょっとやりすぎたかなぐらいの勢いでやりましたね。もう初年度ってそんな感じですよね。もうこう分からずに突っ走るみたいな
勢いがね。
あ、そういうもんなんですかね。
いやもう大変だったっちゃ大変だったんですけど、でもその分ですね、まあ、僕自身はものすごく気づきというか、
うん、
得たものも多かったので、でまた走りながら経験したことを次のイベントとかに生かすべくアレンジも加えながらですね、その都度変えていけたっていうのは非常に共同事業のいいところかなと思いますね。
まあ、事務局自体が関わってる人も少ないじゃないですか。何十人もいるわけじゃないんで、はいはい、だからすぐこう修正したりとか、ね、すぐ何か付け加えるっていうのは結構やりやすいといえばやりやすかったかもしれないですね。
はい、やりやすかったですね。
で今年もまた
そうです
いろいろと
そうです。本年度はもう一つですね、その本を作る冊子を作るのと同時にもう一つですね、教員向けそして企業向けとして予定していたセミナーをガッチャンコしまして、
ガチャンコした、
はい、うん、そしてちょっとしたワークショップをやろうと思っています。これどういったものかと言いますと、はい、障害のある子どもさんに来てもらって、うん、その子どもたちのですね、うん、将来を未来を夢を描くっていうワークショップで、
はい、
その子たちが何をしたいのかっていうのももちろんなんですけど、うんうん、この子たち何をさせたいのか何ができるのかっていうのをですね、
うんうん、
結構親とか教員とか普段いらっしゃる関わってるメンバーだけじゃ、うんうん、どうしても 可能性を断ち切ってしまいがちな部分ってあると思うんですね。
あなたできないかもよとかね、それがこう、ね、本人がやりたくても、あなんかお母さんから言われちゃったからじゃあできないかなとかね、それはちょっともったいないですからね。
そうです、そういうのをですね取り払って、まあ、その子のこととかもそのめちゃめちゃ知ってるわけじゃない人たちも含めてですね、企業の方とか、あの教員の方、そして支援者といって、まあ、放課後デイサービスとかをやってらっしゃる方とかにも出てきていただいて参加してもらって、その子の未来をこんなことできるんじゃないと、まあ、例えば、ね、あの親はきっとこの子はもう彼女とかできないんだわとか思ってても、じゃあ何歳ぐらいで、ね、彼女と、ね、北条屋でデートするみたいなね、そういうふうなこう勝手な、そのためには何をしなくちゃいけないかみたいな、まずは髪を切ろみたいなね、そういう話とか、まあいいんです、何でもいいから、できるできないとかいうことは取っ払って、こういう経験があるとこの彼の未来は、彼の夢は叶っていくんじゃないかをどんどん出して、そのためには今何が必要かというのを逆算していくような、
あの、なるほど、
なんか一個できると、まあ枝分かれというか、パッと可能性広がったりしますからね。
そうですね。
で今は子供の時何になりたかったんですか。
僕は忍者です。
で忍者、
忍者になる。ずっと小学校の4年ぐらいまで忍者になりたかったんです。
もうだって嬉野の忍者村しか行くとこないじゃないですか。
いやもうそれをですね親に言われた時もめっちゃショックで、でも最終的に僕は忍者になりたいっていう夢を叶えるためにはスパイになるしかねえんだっていうところに行き着くんですよ。
でもスパイにはなりたかった、確かに子供の頃。
でもスパイってなるとだんだんその映画の中のスパイだけじゃなくて、ちょっとやっぱ本物のスパイで やべえなみたいになってきて、
めっちゃ頭いいなって
ちょっと無理だみたいになってくるんですけど、僕の何かの着物を着た、あのね鎖片びらを着た手裏剣を投げる忍者だったんで、ずっとやってましたよ。もう首とかにこう3メーターぐらいの布を巻きつけて、それが浮き上がる速度で走るとか、
首締まりますよそれ。
濡れた髪をこう、ね、床にこう、そう破らずに走るとかね。
あうわ
やってました、ね、
お母さん大変、
高いところから
周りが大変やね。そっから全然広がらなかったけどね今ね。ね、
まあ、でもまあそういう夢をね描くっていうのは非常に大切なんで、どの時期でも。
僕でもずっとサラリーマンで生きていくと思ってましたからね。
子供の頃、
いや、まあ、子供の時は何も思ってなかったけど、やっぱ就職してずっとサラリーマンやると思ってたから、
でも本当何があるか分かんないですね。本当に。
なんか一個できたらどんどん広がっていくっていう感じじゃないですか。
長野さんはサラリーマンにもなれるし、起業家にもなれるタイプでしょ。どうです、自分でどう思います。
どうなんですかね、やっぱ他の人とちょっと考え方違うかなって気がしますね。
どの辺で思います。その
ずっと同じルール守れないですもん。
何ですかそう。ずっと同じルールを守れないってどういう意味。
こうやったらもっといいんじゃないかってこうなんか心で思ってて、でも会社のルールはこうだからって言って普通ちょっと黙っちゃったりするじゃないですか、言っちゃいますからね
上司に。
こうどうなんですかみたいな。
そこでバチバチってなります、
ね、なります、なります。めっちゃ空気悪くなります。
本当ですか。
はい、
それでもその組織に居続けられるタイプ。
はあ、一応いますよ。あ、もう言ったことはどうなったかも気になるんで。
はあ、
やっぱ ね上司にこう進言したわけじゃないですか。
は
あ、だどうなったのかなみたいな。ただいやそれあれはなしよって言われればまあなしなんだって思うし。やっぱも
う
最後聞きたいんですよ。ダメになったか、うやむやが嫌なんですよ。だから最後どうなったとか、お前の意見は会社にそぐわないよって言われれば、俺の意見ダメやったいなと思うし、
それでちゃんと納得するタイプなんですね。
ああって思います。
ああとは思うけど、ちゃんと引き下がれる人なんですね。
飲み込みます。
飲み込む。大人ですね。
大人ですね。
どうですか文ちゃんは。
え、
文ちゃんは
どうですか。
どうもねえ。
子供の頃ってことですか。
子供の頃、
それとも今のその会社の。
あ、いいですよ。子供の頃でも今でも。
子供の頃、いやでも私もスパイにはなりたいなと思ってましたよ。
ね、スパイ人口多いの。
いやなんかあの映画とかを見てやっぱりなんかかっこいいじゃないですか。
はいはいはいはい。
峰富士子。
峰富士子ですね、スパイという。
あ、その映画を見たことないんですよ。ドラマ、あのアニメ。
ああ、ルパン三世ね。
はい、ルパン三世は見たことないけど。
こんな感じですよ。
ちょっと似てますよね、中ピー。あ、猿か。
猿っぽいところ
です、ね。猿っぽかった、猿っぽかった。
モンキーパンチだからね。
そうそうそう。
失礼ですね。君たちはね。
子供の頃そうですね。
子供の頃どうでした？
でもなんか結構なんかアクション映画とかが本当に好きだった時もあったので、格闘技をとりあえず習いたくて。
う
ん、なんかそういうなんかちょっと強くなりたいなっていうのは子供の頃からずっと思ってました。
強くなりたい。
強くなりたいな
と。でも強さに憧れるちょっとわかりますね。
本当ですか？う
ん、もうちっちゃい頃からプロレス見てましたもんね、やっぱり。
本当ですか。
でも自分がやるとは思ってなかったけど、
結構多いですね、自分がやるとは思ってなかった
あ、だから自分で限界決めてるってことですよね。
おお、
ね、
だから僕足が悪いからプロレスとかできないとか、ね、スポーツとかやらないと思ってたけど、うん、意外にちょっとできたり、うん、あのやってみようと思ったやれたったりとか、
いや、その経験はね、もう本当長野さんみんなに伝えてい
かない
と、
それがちょっと嬉しくてずっと続けてるわけじゃないですか、うん、
まあね、それすごいですよね。
だから多分やろうと思ってなかったことね、できよう、できると思ってなかったことみたいな、
ね、
だからスパイになれるかもよ、うん、
もう僕は多分、ね、
忍者、忍者、
忍者とかスパイとかちょっと身長も足りませんし、
あ、身長いるんですか？
ちっちゃい方がいいじゃん、ね、
ちっちゃい方がなんか隠れそうですけど、まあ、普通でいいんじゃないですかね。
あとはマンションに住んでるから屋根裏がないとかね。
ああ、そうね、屋根裏がないけん困りますねそれね。いやでも実際なんかこう挫折じゃないですか、僕は忍者になりたくて挫折するじゃないですか、
はい、
なんかあります、これになりたくて諦めたみたいな。でも
私本当にリアルには考古学者になりたいって感
じ。もういろいろ出るね。
いやそれはでも中学校のぐらいから
考古学者、
そう、吉村作治先生が好きで、なんかそういう博物館とかに親とかから連れて行ってもらってすごい興味があって、ずっとなりたいなりたいって言ってたんですけど、うん、でもそれで、それこそ高校の時になんか全然担任の先生じゃないんですよ、全然知らない、うん、知らない、知らないわけじゃないけど、うん、先生から呼び出されて、うん、考古学者になりたいのみたいな、絶対無理だからやめた方がいいって。
あ、それダメだよね
先生が
2人で面談みたいな感じでされて、
え、
なんか、え、そこまでな、なんなんこの先生って。
そんな経験が、
それダメな先生だよね。
ですよね。あ、でもまあ
申し訳ないけどね、
いよいよその進路を決めるときになんか本当に考えてるんじゃないかって思ったみたいで、
なるほど、
まあそんな、そんな高いね、吉村作治先生の大学に行けるわけでもない、
早稲田に、
そうそう、そんなこともなかったけど、うん、なんかそう考えてたらと思ったんですよね。分かった、
すいません、今ね先生もダメって言ったんですけど、なんとなくプンちゃんのこの ふわっとした感じで、もう今もうふわっとした時期じゃないのに、いや私
あんた適当に決めとっちゃないとみたいな、
そうそうそ う, そう、多分それで先生ね焦って言っただけだと思います。
そう、なんか
僕あんた文系やないのみたいな。
僕も歴史好きで史学部に行こうとしてて、
うん、一時期、うんうん、それはありますよね。それで、そういうのいいですよね、
歴史の史学部ってあるじゃないですか、うんうん、で別府大学っていうところが有名だから、うん、どうとかいう話を高校の時にされたことありますよ。
お、いや、それはいい先生、
それはいい先生ですよね。
ちゃんと言ってるから、
ね、
いや違う、でも、でも分かります、もうプンちゃんは多分、ね、ふわーっとしてたんですよ。まあ、この時期何言うとやみたいな、多分そこで一生懸命止められただけだと思います。
頭の中が古代に一等やないか、
だから本当に人の話ってね、もう一人からだけしか聞かないのはいけないですね。先生をダメ扱いするところです、ね、
気持ちがエジプト行ったやないか、どうするとかみたいな、
本当入れられまし
たよ。今言いたいだけですよ、
ね、いやだからそっかと思って、いやでも本当に納得しました。
あ、そうなんだ、
うん、やっぱ吉村作治先生が活動できてるのはいろんなスポンサーがついててみたいな。
そっち、
気づいたの、お金もめっちゃかかるし、女子がねあんな汚いところでねずっとね砂を持ってね生活するのは大変だって言われて、
いやリアルすぎて嫌だ、
ね、そんなことなんですね、
本気すぎますよ、そんなことを言われて。
まあ、何の話でしょ
う、これ。あ、そう、夢、
夢、夢、
そうそうそうそう、夢をブレストしてみんなで思い描いて、
そうそうそう、
ね、可能性を広げていくっていうワークショップを2月の21日にやります。
どこで？
はい、これは発達教育センターでやります。
あ、そうなんですね。
そうです。
なるほど。
やりますので、まあ、チラシを作って公募とかはしないんですけど、はいはい、このシャレキッズに関わってくださった方々ですとか、うん、有志、ホームページなどを見てぜひ参加してみたい、うん、そのブレストのですねワークショップ、まあ、人、うん、まあ、3人ぐらいの当事者をピックアップしようと思ってるんですけど、1テーブル8人から10人ぐらいのチームで、ブレストワークショップをやろうと思ってますので、そこに参加したいという方はですね公募したいと思っておりますので、はい、またホームページなどで情報をアップしていきたいと思ってます。
なるほど、
うん、
まあ、たくさんの方がですね、
そうですね、
たくさんの方に知っていただいて本気で参加する方に来てほしい、
来てほしい、
そうですね、ですね、
で、まあ、オーディエンスじゃないですけどオブザーバー的な感じでですね周りに、来ていただける方も OK にしようと思ってますんで、
なるほど、
ぜひ情報チェックしてください。
はい、2月21日
さよでございます、
発達教育センター
さよでございます、はい、
でございます。
はい、
であと中ピー個人的なイベントもちょこちょこあるんでしょうか。
あ、はい、いいですか。
いいですよ。
すいません、実はですねこの1月24日今月のですね、はいはい、24日日曜日に、はい、ここ大名の、飲食店11店舗でですね、はい、はしご酒イベントをやろうと思っております。あー、ちょっと、あれ拍手が少ない、あ、拍手がなんか投げやり、あれ拍手をしない人がいる。そうです、 大名のはしご酒イベント、
まあ、福岡は結構そのはしご酒イベント結構やってますよ、
ね、はいはいはい、
それを大名で今回はやってみよう、やるっていうこと、はい、
なかったですもんね大名。
そうなんですよ、ないです、ね、第1回目でございまして、うん、大名タペオと言います、うん、
なるほど、
はい、タペオというのはあのスペイン語のタパスですね、小皿料理から来てるんですけど、はいはい、このタパスをあの食べ飲みしに行くっていう行為をタペオというんですけども、そこからですねはしご酒というふうにいたしました。
小皿料理、
そうですね、
ちょこっと、
はい、あの小皿料理もありますしドリンクもあります、大皿になってるところもあったりもすると思います。
なるほど、
で
大名でたくさんのお店の方がもう今参加されて
11店舗ですね。
あ、すごい、
そんなに多くないんですよ。
そうなんですか。
夜勤サルさんとかも20店舗以上、多い時は30店舗以上あったりもするので、あ、まあ、初回なんでね、まあ、本当コミュニケーションが取れる範囲でやろうというようなところ
で、こうお店の種類とはとか、イタリアンとか、
イタリアンもあります、
他は
ヌードルバーとかもありますし、スタンディングバー、
ヌードルバーってラーメン屋ってこと？
そうです、ラーメンなんですけど、いろいろこうお肉とかですね、馬刺しとかもあったりするような店もあったりして、でもラーメン店も2店舗ありますし、イタリアン系もありますし、クラフトビールの店もあるし、醸造酒場のアジートさんは日本酒もワインも、そしてスモークのお料理も美味しいですし、
いいですね、
はい、
いいな。
そしてメルカトサンミゲルさんというところはもうスペイン、そしてブラジル、メキシコですね、
うん、
の 3つの料理が楽しめる店もあります、う
ん、なるほど、
盛りだくさんでございますの でそこでですね、
はい、
あの実はただ皆さんに飲み食べしてもらうだけじゃなくて、パフォーマーの方にも来てもらって、
はい、
はい、歌とかですね、いろいろなパフォーマンスを披露してもらおうと思ってるんですけど、今日はスタジオに、
はい、
そこに参加していただく藤本仁さんに来てもらっております。こんばんは。
こんばんは、藤本です。
いや、もう突然のオファーで申し訳ございません。藤本さんはあのこういった、まあ、流しといいますか、そういうのって結構やってるんですか？
いや、でも流しはやったことないんですよね。1店舗でなんかその店でずっとやる、投げ銭でもらチップもらうっていうのは結構あるんですけど、 あんまり何店舗もあるみたいなのはあんまない。
そうです、ね、普段はどの辺で活動されてるんですか？
普段は僕は、あ、でも大名もよく歌いますよ、あのお店で
カフェとか、
はい、あとはなんだろう、春吉とかですかね、あとは親不孝とか、はい、なんかその辺とか。
そうですよ、今回その流しとか投げ銭とのライブとかそんなにしたことないんですけど、ぜひ、興味ありますって手を挙げてくださってですね。
素晴らしい。
なんか手を挙げてくださったきっかけじゃないですか、なんかあるんですか？
きっかけ、
はい、
言われその話もらった時に結構僕酔ってまして、やります、あ、やります、
酔っ払ってたで、でも酔っ払っての約束を忠実に守るというとても律儀ですね。
起きて、あ、そんなこと言われたなと乗っかっちゃったなと。
ありがとうございます、乗っかっていただいて。
お酒のせいにしないっていうのいいですね。
素晴らしいですね。うん、で今ね、それで
もう今から断ってもいい、
ダメです。
そうですダメです。
今日はですね、今日なんとあのね、ギター持ってきてもらってるんですよ。
ありがとうございます。
でそこで1曲ですね、ちょっと藤本さんの曲をオンエアしたいなと思うんですけど、いいですか？
はい、どうぞ。
無茶ぶりで申し訳ない。
俺がやるんだ。
どんな曲やりましょうか？
じゃあお酒のあれなんで、はいはい、お酒に関わるやつやりましょうか。
お、
はい、
じゃあちょっと、
はい、で飲みすぎて、もう何もできなくなっちゃった人の歌です。
はい、タイトルは何ですか？
もう眠くて何にもできやしねえって曲です。
はい、ありがとうございます。
はい、
仕事帰りのいつもの飲み屋、いつものダチといつもの酒、ああちょっと一杯のつもりがなんやかんや一杯飲まされて、潰し潰されて、気がつけばこの街にも新しい朝が来て、眠い目こすりながら朝焼けを歩いてこう。もう眠くて何にもできやしねえ。ああ、家へ帰りたい。毛布にくるまりたい。眠くて何にもできやしなって曲です。
イエーイ。
しい。
まさにこの曲
やばい、
タペオの曲じゃないですか。
タペオの曲、いや聞きたい、
これ生で聴きながら飲めるんですよ、これ。
いやそれ最高、やばいす、お酒持ってこいって感じです
ね。
完全に
酔いつぶれてくる、
酔ってた時の曲じゃないですか。その時の情景が浮かんだっ
すよ。そう、もうすごい共感しますよね。毛布にくるまりたい。
そうですよ。今特に今時期ですよ。
朝焼けがとかね。うわー、なんかわかるわ。
いやでもこの曲は僕あの大名で作りましたからね。
あ、そうなんすか。
大名から帰り道で作りました。
すげー、
帰りながら曲作るんですか。
すごい、
酩酊状態です。
酩酊状態、おー
すごい、
すごい酔った時
に、ね、残ってるんですね、
残ってるね、はい、酔った時の約束も守りますし、酔った時に作った曲もちゃんと形にするっていうね。
ギリ
がたいタイプです。
ギリがたいタイプ。
もうその曲もぜひじゃあ、
はい、タペオ通り座ってください。最高ですね、
かっこいい、
ね、
ということでぜひお二人も来ていただければと思っております。ね、チケットは前売り券1500円、ね、当日券1600円、
ぜひどこで買えるんですか。
大名のその参加店舗で購入することもできますし、はい、うん、まあ、実行メンバーになっているメンバーの中でもあのチケットを持っている人間いるんで、うん、まあ、スタンプラリーも一緒に、スタンプ大事ですね、それも一緒に販売してますので、うん、ぜひお声掛けいただきたいと思います、
うん、なるほど。
ちなみにあのミキサーを担当していただいてます平野先生はすでにご購入済みということですね。
平野先生ですよ。
先生、ね、
チケット買うと先生って呼ばれます。
本当に先生じゃん。
はい、なるほど。まあ、あのぜひぜひ皆さん行ってください。
よろしくお願いいたします、はい、以上番宣でしたみたいなね。
ありがとうございます。
でもなんか行きたくなりますね。
本当ですか。よろしくお願いします。
歌を聞いたらね、
はい、ということで以上、はい、チャレキッズのコーナーでしたとかね、
します
ね。全然チャレキッズじゃない、うん、
全然チャレキッ
ズ、もう終わってしまいますから
。そうですね、早かったなんか。
すいません、マンスリートークのコーナーが潰れてしまいましたね。
マンスリートーク、
まあちょっとでも、まあちょっとね、お題だけペロペロっと話しますか。
そうですね、はい、
まあ今年始まったばっかり、当たり前1月なんですけれども、
はい、
まあ今年の決意ぐらいよね。
今年の決意、
みんなちょっとグッと話そうかなと。ちなみに僕は今年は進化の日、あ、進化の年、う
ん、進化ってどんな、
進む変わるの進化じゃなくて新しく変わるっていう。
ほう、
だからまあ競技選手としても新しくなりたいですし。
どういうふうにですか、新しく。
もうとりあえず肉体改造入りますね。
おっと、きた、
体脂肪率 2% を目指
して。マジ
で言っちゃったからね、これポッドキャストで絶対残るから。
いやいや 2% 目指さないですけど、でもやっぱ
12% ぐらい、
いや12% 苦しいですね。
頑張って、
はい、でも僕実際プロレスやったりとかしてるんで、あ、
はいはい、
体脂肪率高いんですよ。だから、まあ、10% 台ぐらいぐらいになれればいいかな。18ぐらいでいいですね。でも 2% とか 3% になると免疫が下がりすぎちゃって、
す
ぐ風邪ひいたりとかして、日本のアスリートだと室伏浩二選手が 2% と。
ムッキムキっすもんね。
常に風邪ひいてんじゃないのって。
なことはない
よ。あ、でも通常のアミノ酸の3倍4倍を
摂取しないと、
摂取しないと免疫が上がらなくて大変ということだったんで、まあ、だから僕が太ってるって意味じゃないんですよ。だけどね、やっぱり走るための体作りと、
うんうん、
しっかり作っていきたいなと。まあ、やっぱりさっきもちょっと話しましたけど、
はい、
5年後見据えてみんなやってますから、
うんうんうん、
もう別にリオを捨てるとか意味じゃないですけど、
うんうん、
まあ、先の先のことまで考えてやるっていうのはもう今僕40ですからね。だからこうなかなかこう落ちないじゃないですか、体重とか、
うんうん
うん、だから長いスパンで落としていくっていうのはちょっと新しく変わろうと。
お、素晴らしいですね。
でこそ、
ね、
進化
ね。
ザカピーなんか、
うん、ポンちゃんは、
ポンちゃん、私ですか。まあちょっと面白い年がいいな。
ポンちゃん今年の私に期待してくださいみたいなことは、
そうです、
いや相当な決意あるんだろうなと思ってて。
決意っていうわけじゃないですけど、ちょっと面白く生活したいなと思って、イライラすることとかお少なく。
やばいやばい、高校の時の先生になりそうだ。ほらー、歌お前ちゃんと考えてすまな、お前。
いやいや、あれでこそ笑って
、初詣の時に怒ってるからね、
もう。あ、そうなんです、ちょっとあれは、
ね、うん、パパに怒っちゃったん
で、
ね、
そう、どうしようもないことをね、ずっと愚痴ったりして
るん
です。まあまあ反省しながら。
で今年は面白おかしく過ごしたいの。
そうです、そうです、ちょっと楽しい。
ダメじゃん、全然こう決意って書いてあるんだよ。決意って結構自分に対して負荷をかけるみたいな意味合いだよ。
うん、あんまり負荷かけたくない。
ちゃんちゃんですわ。
結婚しよう。結婚結婚。
あ、そう、そういう
時期みたいなんでね。長さんも言ってたじゃん。
そうそう、そうそう、なんかおみくじでも書いてありました。
今度プンちゃんには紹介したい男性がいるんだよね。
え、怖い怖い怖い。
ちょっとぜひ、ね、会ってもらいたいなと。
いや、自分で決めるよね。
うん、ね、そうですよ。まあ、まあ、それ、まあ、自分では決めますけどね。
会ってから
思ってから決めればいいじゃん。そういうね、アシストをね、こうね、蹴らないね。
ああ、そうそうそう、あんまりあの人を嫌わない。それもなんか今年のテーマみたいです。私なんか人を嫌わないとか、そう。
あ、よろしくお願いします。
受け入れる、受け入れるみたいな。
よろしくお願いします、
は
い、
皆さんよろしくお願いします。
私も。あ、まあ、プンちゃんもでもいい決意じゃないですか。受け入れるって大変ですか。
あ、そうそうそう、それ受け入れて、
何でも受け入れる、ね、
何でも何でもとりあえず受け入れる。
でも大らかに、大らかに行くってこと
でしょ。そうそうそう、器を広く。
ちなみに藤本さんの決意は。
決意、いや、僕アルバムを春までに絶対作ろうと思って。
おお、なんかこういうのですよね。
そういうことです。そういうの分かってんじゃん。、は
い、ちょっと来週までに決めておきます、はい、あ、来週、
はい、ということで今年も元気にやってまいりましょう。ということでまた来週、バイバイ、
バイバイ。
トップアスリート中野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。